曲芸ギミーシェルター第ナルの回ナル曲がりやすいですね、今回。
消えちゃってる。
ナルの回。収録のタイミングの関係で時期は少しずれておりますが、改めて令和8年熊本地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。少しでも早い平穏と日常が取り戻せることを祈っております。ラジオネーム熊部屋 G、熊本より地震速報をお届けします。7月28日午後4時半から始まった地震は、翌日29日午前10時現在も揺れ続けています。生まれて初めて聞いた地鳴りが6時間以上にわたるなどと想像もしていませんでした。幸いのことに G と家族は無事です。今のところ被害は PC モニターが暗いですかね。あと今朝になって水道が濁って使えなくなりました。大変だな。そんなことあるんだ。後々ね。でも G は元気です。ではまた、ということで、7月の28日に発災してからウェザーニュース的には余震が96回なんですよね。1とかも含めるよ。有感地震ということなんで、そう、96だから多分もう今300回超えてんじゃない。そんな感じだから、なんか多分麻痺してくるし、あとね、なんかね、多分ね、メンタル疲れると思うんですよね。緊張感がずっとあって、またなんか来るんじゃないのみたいなので、なのでこう、まあ、G は元気ですって言ってくれてるんですけど、奥様も大丈夫なんでしょうか。まあ、とりあえずね、その近辺に近い方だったりとか、あと、こういう該当地域にいない皆様におかれましてもそうなんですけど、本当にいつ何が起きるかわからないので、常に心の準備だったり、あと物理な準備だったり、そういうことはしておいた方がいいなと改めて思わされることですし、なんか本当にお見舞い申し上げますという感じ。熊本県はなんか多いので、なんでだろうとかって思っちゃうんですが、どうやらなんかそのプレートがいろいろ辺が重なってるみたいなので、まあ、なんかなるほどなとは思うんですけど、まあ、とりあえず心身を一番大事にしていただきたいなと思います。暑いのでね、とにかく冷やしてください。吉川からどうは？
吉一平の
曲芸ギミーシェルター。おはようございます。日頃から防災グッズのあれには余念がない吉川かなです。
おはようございます。本当に地震大国に住んでいるんだなということを改めて思い知った。
いや、実感しましたね。
いや、もうなんかあれですね、こう生きていく中で、まあ幸いなことに僕被災地には今のところ会ったことはないんですけども、たまたま運が良かっただけなんですが、まあ、
でも私もそうだね。でも上京してなければ茨城にいたわけだから、東日本大震災の時はもっとなんか、うわ揺れてる、うわ怖いとか、そんなレベルじゃない被災をしたはずだなとは思うけど、
だって阪神淡路大震災に始まり、東日本大震災で、
いろいろあるんですよ。新潟中越とか、
そうですよね。まあ、ただそのなんだ、それこそ教科書に載るぐらいの、だって阪神淡路に関してはいつだったっけ、ちょっとごめんなさい、ちょっと時期覚えてないんですけど、その震災が起こって、で、次のタイミングで授業を習うときに載ってましたもん、教科書に。
すでに名前にも食っちゃったんだけど、
そんなわけないでしょ。
そんなわけないよ。
次に学ぶタイミングでって言ったじゃん。だ、小学校から中学校に上がるタイミングとか、
ああそういうことか。
未来予知なわけないでしょ。
他に、もう何なんていうの、もう1時間後とかに、
すり直しじゃないから。
1時間後とかに
新聞じゃねえんだから、
教科書を回収されて、で、はい、戻ってきましたみたいな感じで、翌日学校に間に合いましたみたいな。
そんなわけないじゃん。小から中とかそういう話してんだよ。
まあでも私もなんかその、まあ、印象深いこういったなんかその、まあ、なんていうの、災害関係とかっていろいろあるんですけど、まあ災害じゃないですけど、湾岸戦争とかめっちゃ私印象的なので、そう、そういうのがあったなとかっていうのは、だからね、こういうのって残っちゃうので。熊本の方ってさ、昔、また、昔でもないんだよな、結構前に熊本地震ありましたけど、その時もね、被災された方がもうまたかっていう気持ちでいる方もいるんじゃないかな。
本当に心に刻まれるらしいですね。私たちのファンの人たちの中でも、実際に被災された方とか、経験がある方いらっしゃるみたいですけれども、本当少しの揺れだけでゾクッとするっていうのもあったりとか、あと、お話聞いた限りでは、寝ている最中に目が覚めた瞬間にもう隣に棚があったっていう、倒れてきたタイミングでたまたま頭を外れてったから助かった 一歩その頭が一個分隣にあったらもう大惨事になってたっていう方もいらっしゃって、うん、いやもう私もあの、うん、
なんか、うん、見上げるたびになるほどなるほどって思ってるんだけど、
すいませんどういうことですか、UFO ですか
見上げるたびになるほどなるほどって思ってるんだ
よ。だから何がよ。
部屋よ、部屋、
部屋が
寝室、はあ、自分の家の寝室で、うんうん、私の頭上にエアコンが設置されてるのね。
危ねえ
なるほどなるほどと思ってんの、うん、なるほどねと思って。
それは危ないでしょ。
だからもうあの本当に、うん、あの昔なんだっけあの E テレのさ、うんうん、あのお母さんと一緒のさ、うん、オープニングでさ、うん、あいうーって歌ったんですけど、
うんうんうん、
あの
アイウェオの歌だったらしいって言うけど、
まあまあそういう歌があってでその一節の中にリスのように敏捷っていう仮説があるのね。それをいつも思い出すのね、うん、リスのように敏捷にならないと私は死ぬことになる。だから本当にね辛いというか、
うんうん、
でなんていうの停電もうね、うん、徐々に復旧してきているとはいえ、
いやっていうかもう今回の九州は、うん、もう なんていうかその人々のその対策っぷりが、うん、もうものすごい褒めたたえられるべき、この今までのその深い深い傷の末に、うん、できたその経験とか知識がフルに生かされた。
まあそうかもしれないけど、うん、でも私だったら24時間ですら電気止まるのきついけど。
いやだからきついはきついんですけど、うん、でも復旧も早いし、あの道路のその何滑落というかそのなんだあの分断されるやつも、うん、あのちゃんとその一定以上の揺れがあった場合に壊れる設計になってるから、
うん、
ちゃんとそれが機能して、うん、その橋の上に乗っかっている橋自体が、うん、崩落して車が落ちるみたいなことにはならない、途切れてるだけで済んでるっていうことになってたりとか、
うん、あのまあ、そういうなんていうのいろいろねこれまでのなんか苦境があったからこその学びみたいなものもあるんだとは思うんですけど、
そうだからあれだけ多いお客さんがいる中でイオンモールの人たちのお客さん全員脱出できたっていう、
ね、
脱出できたというかもう避難できているっていう、
うんうん
うん、で戻ろうとするお客さんをちゃんと追い返したっていう話もありましたから、うん、うん、すごいことですよ本当に。
そうだからそう今この G がさ水道がね、うん、今になって濁って使えなくなりましたってありますけど、はいはいはい、浄水場が被災してるみたいなんでね、
うんうんうんうん、
だこれはなんか長期間にわたるみたいなニュースを見ましたけど、
水道ね、水道、僕昔もう本当小学生ぐらいの時に、うんうん、なんでだかはちょっと覚えてるんですけど、あ嵐的なもう本当に雷とか、
うん、
ちょっといやちょっと思い出したんですけど、うん、あまりにも雷がすごい大きくて、うん、雨もものすごかったから、うん、あの家族3人で部屋の隅っこでこう抱き合いながら震えてたっていう思い出が、
3人っていうのはその内訳は内訳、
妹が生まれてない、うん、弟と、母で親父は仕事に出てる、
うん、だけど3人母弟
と私
へえうん、このペーペーペーで
3人でタッグを組んで、うん、音がでかくて怖いっていう風になって、
いやもうね、あのね私本当に鈴宮春日じゃない方の春日、うんうん、オーラの方の春日じゃないですけど、
は
い
は
い
は
い、
あ春日はあの雷苦手です ね、 確かにね、
私本当に雷あのいろんな音の中であれが一番無理なんで、
あなるほど、ね、
台風の時とかだからその雷も嫌だし、うんうん、あのなんていうの飛来物、
うんうん、
あの私のマンションの窓から、うん、お隣じゃないけどちょっと離れてはいるけど、
はい、
の河原がね結構近くに見えるんですよ。
あ風怖いですね河原はね。
そうそうで河原って、まあ、そんなにピュンピュン飛ぶようなものじゃないでしょうけどね、うんうんうん、ある程度重いと思うので、
はい、
だけどなんか本当にめっちゃすごいことがあって、
うんうんうん、
飛んできたら嫌だなって思ってて、うんうん、
ありますあります。
そうで、うん、そうすると私の窓がバーン割れて、うん、内側に当然破片が来るわけでしょ。
そうですね。
だったらと思うから、
破片どころじゃないですよ、だって瓦本体が飛んでくるんだから。
そうだよな、うん、だから怖くて、うん、だからなんか
吉川さんうまくキャッチして投げ返さないと、
シャッシャッシャッ
バリーンってきてバリーンってバシッツンって、
うん、もうくのいち現代の生き残ってるくのいちの末裔
末裔吉川、うん、
強すぎる、憧れるよ強い女マジ好きだから、
あそうです、
ねうん、強い女が好き、ランちゃん好きだから、
あランちゃんね、
うん、いやでもそういうの
最近だってコナン見てるからね、
うん、コナンだらけだから
みんなね、まあ、私たち今勤めて明るくはしてますけれども、うん、本当に被災された皆さんにお見舞いを申し上げる気持ちはもちろんありますけれども、うん、だからといってね、意気消沈してたら、このエンタメの意味がないですから、まあ、
前を向かないといけないですね、
うんうん、そうだから、前もね、その東日本の時にも、うん、私たちずっと言い続けてましたけれども、うんうん、少しでももちろん落ち着いてない状況の中で無理に聞く必要は全くなくて、うん、落ち着いた状況の時にプラスアルファ何かできる時に、こういうラジオ番組とかを聞いて、好きなものを聞いてね、うんうんうん、楽しい思いをして少しでもして笑うきっかけになればいいなと思って今も話はしてるんですが、うんうん、その吉川さんから、うん、LINE で、うん、これ何だっけ、
いろいろ送ってるから、
出演声優の豪華っぷりについてすごい語られてくるのね。
だから、うん、おかしな話があって一個、
何が
まず序盤で千葉さん出たのよってことはもう千葉さん犯人じゃんこれ。
でもね、うん、違う犯人じゃんって、そのメタ読みをやめろってまず言ってんだけど、そもそも千葉さんは名探偵コナンでその別の役として4役ぐらいなんかもうやってるらしくて、
だからそうらしいんだけど、うんうん、全犯人でしょそんなもん。
違えよ
で、あ、千葉さんだ、これ犯人だよ、うん、とかって思ってて、うん、ただそのちょい前のシーンで、うん、絶対聞いたことある、誰だっけなとかって思ってるおじいちゃんもいたの、
うんうん、
でそのおじいちゃんのことを、まあ、あえて調べずに見てたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
いい
結局、うん、千葉さんじゃなくてそのおじいちゃんの方が犯人だった、うん、やたら声張れるタイプの、うんうん、パワータイプというか、うんうんうん、すごいエネルギッシュなおじいちゃんが犯人だったんですね、
うんうんうん、
で結局誰だったんだと思って、ユーネクって勝手にエンディング飛ばすから、私が見たいのにキャストをね、
まあ、まあ設定されてた
ね、そう、勝手に飛ばすんですよ、
うんうん、
でそれをこう続けてみるみたいなところをタップし忘れないようにして、う
ん
う
ん、だエンディングカットをその防いだんですね、
そう、う
ん、
でいちいち一時停止しながら、よし今違うよしみたいな感じで見てたの、うん、でパッて出てよしここだっていう時に富田光生って出てきて、バーカボンのパーパーと思って、うん
バーカバンのパーパー、
そうで経歴をねウィキペディアでバババって調べて、ああもうは10年ぐらいか先輩みたいな、
千葉さんよりね、
そうそう、
うんうん、
ああこれはもうみたいな、
これはもうじゃ
ねえ、バカボンのパパ犯人よと思って。
やめろってそのメタ読みは本当に。うん、でそれで来た時に、うん、その時はまだ心が神谷さんでしたから、
そうまだ全然神谷さんです、
今神谷さんと、うん、千葉さんで面倒と、
そう面倒
メガネだ熱いとか言って、むしろ当たるが欲しいみたいな話をしてたんですけれども、
いや私は、うん、むしろ足りないみたいなことを、うん、吉野さんから来たから足りないということ、
いやだから当たるですよ、当たるが足りない、
あだ山村刑事いるじゃん、
あそうなの、
うん、あれ栃木の方
に、違うだからその回にね、
ああ、うん、確かにね、うん、まあ、群馬とかそっちの方の北関東の方の担当の刑事がいるのよ。
いやいや知ってる。山村刑事
常に古川翔さん出てる。
口をしてた人でしょ。
あそうそうそう。なんかちょっとこうのなんていうかのっぺりした顔の、うんうん、そう刑事さん、あれ古川翔さんでしょ。
うんうん
うん。うん、だから結構なんか豪華な人々使ってるからさ。
うん、
あと。その田中真由美さんとか欲しいね
だからそうなってくるでしょ、うん、そこにじゃあ多分だけど、
うん、
分かんない、俺何がどうなってるか知らないよ、
うん
うん、本当に知らないけど、
うん、
一応こう一応言っておくよ、
うん、
千葉さんこの後にやる役の中でラムって役やるから、
えごちゃごちゃするね
でしょ、
うん、あれだけ劇中でラムさんラムさん言ってたメガネの人が、うんうん、ラムやるの、それはやばいねごちゃごちゃしちゃうかも、私その話で理解できなくて途中から寝落ちするかも、うん、何が何で分からなくなってみたいな、
うんうん、ラムさんだったら、まあ、むしろ心の方がやってたと思うけど
うん、なるほどね、
俺今でも好きだもん、だから映画のどれだビューティフィルドリーマーだと思うけど、
うん、
クライアンセバイよ怖いよっつってわーって駆け回ってた時に
神谷さんがね、
そうそう、
ラムさん、あれは神谷さん、ね、
すごいキリッとしたね、
うんうん、
ラムさんが聞こえてきたけど、
いやまあね本当にね、うんうん、そういうレジェンド声優たちのお芝居をああいうなんか最近でもないんですけど、うんうんうん、私が見てるの第2シーズン第3シーズンぐらいなんで、
うんうんうん、
結構古めの ね、そう、うん、コナンから見直してるって感じなんだけど、
そうだってもう今何十周年コナンって、もう30周年近く
でしょ、だって私が中学生ぐらいの時からやってんだから、うん、
やばいっすよね俺、うん、これコナンとは関係なくて申し訳ないんですけど、うん、ゲームセンター CX ってレトロゲームをやる、
うんうん、
やつじゃないですか、
うん、
プレステ3が、うん、あともうちょっとで30周年なんですって、
プレステ3って、うん、
プレイステーション3、
いやそれは分かる、
はい、
どういう
あと任天堂 Wii、はい、が30年経つんです
って、怖くない
だから、うん、解禁すべきかというかレトロゲームになるから30年前は。
ええー。
だからさ、プレステ3はちょっとなんかレトロ感ないじゃん。
いや、Wii だって別にさ、Wii のソフトに関してはそんなにわからないっていうのもあるけど、それ出されてこれレトロゲーなんですよって言われても、いや、最近ゲーだよって思うよ。
でも30年経ってんだよ。
いや、おかしいおかしい。え、じゃあさ、ときめもとかどうなんのよ。
うん、だから、ときめ、だから、
激レトロゲーになるじゃん。
そう、だからそうなんだけど。
マジでもう昭和歌謡ゲーじゃん。
ね、だからゲームセンター CX 側も、どうだってなってるから、うんうん、あの、なんか、これを撮っている時にはもうなってるかどうか分かんないんですけれども、うん、あの、ファンミーティングするんですって。
ファンミさん？
そう。うん、もう解禁すべきかどうかっていう。
その、Wii だったりとか、プレステ3の。
30年経ったらもうレトロと言えなくはないんだけど。
いや、言えないよ。あの番組においては。8ビットじゃない以上。16ビットが最高だよね。
うん、スーファミまだがね、
うん。そうだな。だから、なんか、うん、あの、ときめもは一回本気でやってほしいなって思うけど、全員。
ああ。
うん、そんな回多分ないと思うんですよね。
ときめも確かあったと思いますよ。
全員はないか。
うん、全員って、ああ、全員攻略。
そうそうそう。あの、だって忍耐力なら、有野さんならできるよ。
いやいや、それできるかもしれないけど、うん、なかなか香り映えしない感じになっちゃうから。
まあまあ、それはね、そうだけど、告白シーン。全総集編みたいになるな、
うん、そうそれはただもうただ攻略動画見てるだけなん
だただのネタバレ動画か、
うん、そうそうそう、
うん、そうか、うん、まあだからね私がねあのそれを何人ぐらいやろっかなっていうのでも悩んでるんですよね
あ吉川さんがねときめもやるときね
実況をやりたいのでそうあのおそうこの間ね動画を撮っててもう公開されてるあのミエラジって新たな、
はいはいはいはい、
リニューアルされた動画で言ってますけど、うんうんありますねうん、一番覚えてないのは鏡さんと虹野さんなんですよ、
うん、なんか言ってましたね
あと早乙女由美ちゃん
うんうんうん
私ちょっと早乙女由美ちゃんは
とりあえず
西野さんより苦手でだって人の友達自分の友達の弟妹か、うん、妹に手出すって
あの早乙女よしおの妹で、うん、吉木クリーさんがあの演じてらっしゃる、うん、あの由美っていう
主人公のさ、うん、親友レベルのさ、うん、男の子の妹よ、うん、そこ行っちゃう、うん、終わってるよね
終わっ
終わってんなと思ってさ私当時から終わってんなと思ってい
や分かんない分かんないそうすごく好きな人だったらさ、まあ、別に親友なんだからいとことかじゃないんだから
いやでもだってうーんちょっとなんかうーんって感じなんだよね
だから気まずいだろうなとは思うけど
結婚式で手紙読んだりとかさ、うん、なんかこう
なんか分かんない むしろ親密な家族ぐるみの付き合いみたいなことになるかもしれない、い
や、そうなればいいよ、
うんうん
うん、でもただそうなるとは限らないし、いや、まあ、ちょっとこう、ね、際どいとこだなっていう、うん、
それはそうそれはそうだけどだからとりあえず俺は、うん、あの一番最初の告白シーンで、うんうん、あの三木原が出てきてほしい
いやもう本当にもうヘルメットさんヘルメットだけは
その時の吉川さんのリアクションを、うん、俺はまだ実際に見たことがないから、
うんうん、
動画上で俺はそのリアクションの反応をすごく知りたい
もう本当になんていうのよく大パンっていう言葉ありますけど、大パンとかじゃないよもう泣き伏しって感じいやーにゃーって感じ
いやそのすごい期待してる、
うん、一時停止が確かできないんですよそこ
できます
できますずっと止めようとしてましたスタートボタンでもうやだやだやだって言ってずっとプレステのスタートボタンを押してました、うん、
スキップとかもできないしね
そうなんです、うん、でなんか顔をあからめて、うん、あいつが出てきて
それはそうよだって告白する、うん、する気でいるんだから
はぁ、あ、と思ってでなんか何かっちゃコアラの時もありましたよ立林さん
うんうんうん、
うん、なんかその誰かをしおりだったのかな誰かを狙っててコアラ出てくるみたいなあるあるみたいなことだったらしいんですけど
そうなんだ
そうそう
あの館林美春っていう緑色のね、うん、あのお下げで輪っかを作ってるみたいな感じ、うんうん、であの知れとかコアラみたいな感じのキャラクター
が可愛いよねそう、うん、なんていうか美術というか、うんうん、キャラデザ可愛いんですけど
そうそうそうっていうキャラがいるんですけど、うん、あれはあのなんかあのランダムイベントみたいな感じで会 う, そう
ぶつかるんだよねそうよく
キャラクターだから意図的になんか、う
ん、
デートをするみたいなやつに関してもその、うん、意図的に組めないデートが
そうなんだよね、うんうん、
でデート先に行ったらばったり会うみたいな
あそんなことあるっ
け あります
それは枠ついちゃうね
そうイベントとかがあるぐらいの感じのレア度がめちゃくちゃ高いキャラクターなんですよ、
うんうんうん、
でもなんかそんな感じで会えるもんなんですよね それを知らない俺は
あいやだから
告白で待って
る急に告白で立林が来るみたいなことっていうのは、
うんうんうん、
よくあるらしいです誰しおりだってなんかさしおりと三木原さんが友達じゃん
あうんうん、
だからそれでちょっと今混乱してるんだけど、うん、しおり狙いで館林美春が来るみたいなことだったんだっけなちょっと忘れちゃったんですけどね
あ、うん
うんうん、なんかまあとにかく誰かを狙ってて、
うんあのうん、藤崎しおりっていう、まあ、一番ねその、まあ、主人公の幼の馴染で、うん、その文武両道じゃないとそもそも、ねうんうん、あの告白してもらえないっていうすごい難易度が高いキャラクターだから
お前がどんなもんじゃいっていうぐらい 家庭が厳しいんですよ。
そうだから、うん、そのキャラクターだそんなもんだから、うん、でだけどランダムイベントで会うっていう、うん、もう乱数関係してるキャラクターだから立林美晴がね、
うんうんうん、
だから俺立林美晴の方がもしかしたら狙っていけない分難しいんじゃないかと思ってたぐらいだからよくあるっていうのがびっくりだった、ま
あ、
そうだよ
ね、うん、でもあのコアラ邪悪なコアラみたいなさ顔したさマスコットキャラクターさ
邪悪なコアラ、まあ、まあ確かに目がちょっとどぎつい感じの、うん、むしろ猫目みたいな感じのキャラクターいますけど
よくなんか悪キーじゃないけどなんか、うん、マスコット的にいろいろ発売されてたよね
ありますありますあのコアラはね
ボールペンとか、うん、タオルみたいな、
うん、ちょいちょいネタで出てくる、
うんうんうん、
ドラマ CD にもネタで出てくる
そうなんだね、
うん
まあ、そういうランダム系は分かんないけど、うん、やれるともやるともちょっと言えないんですけど、
うんうんうん、
分かんないかな、
はいはいはい、
なんだけど、まあ、やりたいのはとりあえず紹介キサラギさん行きたくて
あそうなんだ、
うん、
あれはあ名前
ひな
どうしちゃ
った
朝日奈あそう朝日
奈朝日奈さんはもう結構飽きてるまであるんだよね
やめてその攻略キャラクターとして飽きるって
うんあの朝日奈さんと小敷さんじゃない朝日奈さんとひもさんは、
うんうん
3回転ぐらいしてるんだよね各おのおの
3周ね
そう3周
で回転っていうの
3周ぐらいしててで、うん、あの一応全員1回転はしてるのよ
一周ね、
うん、なんかもうずっとなんか半年までで いかないかもしれないけど3ヶ月とか、
うん、
ときめもあの家帰ってからときめも、
うんうん、
家帰ってからときめもそれしかなかった時期があるんですよ、うん、私
ハマってたね、
うん、そう、うん、でもうそれぐらいやればそんくらいできるってことなんだけど、
うんうんうん、
でもしおりはなんか言動がムカつきすぎてでちょっと鼻につくじゃないですか、うん、ちょっとなんか上から来るでしょあの人
あの なんかあの意外となんか そんな感じって思うかもしれないけど、
うんうん、
意外となんかその、ね、例えば爆弾爆発した時とかも含めてなんだけど、うんうん、なんか平気で簡単に下げすむような感じになるから
そうなんだよねなんかあのそもそも一緒に帰らないっていう時にいやもう他の人に見られたら恥ずかしいしって言ってる時点で、うん、みたいなすごいいろいろ含んでないその言葉みたいなもしかして君やばい人みたいな、なんか聞きたくなるような
寝踏みしてるみたいなね
うん、
あそう寝踏み感すごいのよ
そうなのかな
そうそうそうあの、まあ、なんか人をなんか数字で見てる感じがちょいちょいあるから
でなんかさ、うん、クリスマスイベントとかまでは行ったことあるので、
はいはい、
そのなんか今日一緒に過ごせて嬉しいみたいな感じで1万円がバーン出てきて、
うん、
すごいそれも美しいんですけどね、
うん、
1万円が
そうそうそう
ちょっと顔をあからめてるみたいな、
うんうん、
ちょっと出れてきたなみたいな、うんうん、でもその出れって数字に基づいてるんだよねみたいなところでなんか全然喜べないというかモチベが上がんないというかだから精神的なつながりじゃないよねっていう。
あの、うん、なんか数字で厳しい分、数字で見てるんですね、うん、みたいな感じになるからね。
そう、行く詩で見てるよねっていう
感じ。なんかお金で見てる感じが出ちゃう。うん、
その将来性とお金だよねっていう。でどれだけ転がせるかだよねみたいな。
なるほどね、うん。確かにでもそうだね。その仲良くしてるとかじゃない感じがあるんだもんね。
そうだね。だって、うん、普段はなんかすごい、
うん、
結構どんどん冷たくなっていくなとか、そういうことをあれしてたのに、なんかその、お勉強、
うん、
運動みたいな、あの、普段のタスクを頑張ってやって、で、それが上がってきて、
うん、
で、選択肢を間違えない、しおりのご機嫌を取る、みたいな。まあ、それは、まあ、ギャルゲーにおいて仕方のないことではある
フラグと、まあ、そもそもが数字のゲームですからね。
そうなんだよ。それによって、なんか、顔をあからめてくるみたいな、
うん、
キモこいつみたいな。何こいつ人間性やばくないみたいなことを思って。
金月さんが泣いちゃうよ。
そう。金月さんの声は好きなんで、
うんうんうん、
あの、聞きたいんですけど、ただちょっと、しおりがちょっと、鼻持ちならないやつすぎるなみたいな。
うん、
で、西野さんの
厳しい分数字が目立つんだよね。
うん、で、西野さんは、うんうん、あの、しおりに比べたら多分チョロキャラなんですけど。
チョロって言うな、
まあ、しおりと比べたら誰でもチョロキャラなのかもしれないけど、うんうんうんうんなんかその。
わかった。その、好感度の数字が見えてないから、うん、その、仲良くしてるという疑似感覚は味わえるんだけど、
そうだね。
その、文武両道のその、なんか数値、例えばなんか、国語、あ、こことかじゃないか。まあ、勉強
なんか、なんだろう。うん。ちょ忘れちゃったけど。
なんか、そう、ありましたよね。その、
文系、理系みたいなやつ。
そう、なんかあったと思うんですけど、うん、それが数字いくつ以上じゃないと、そもそもイベントが発生しないから。
そうなのよ。だから、それで顔をあからめられてもっていう。何なのそれっていう。
余計数字で見られてる感じが、うん、なんか、ダイレクトに来るの。
数字に照れてんのみたいな 怖くないんだとしたら。
面白い。
最後、パスパスって感じで。パスパス。
そう。で、それプラス容姿とかもあるからね、数字9以上っていう。
あいつさーみたいな。はーみたいな。今の婚活市場で弾き出される典型例じゃんっていうさ。そう。みたいなことを思ってしまい。
そういうのあるある。
そう。うん。あ、なんか、そんなことを思いつつ。なんかこんな平和な話がね、できるというか、あの時期平和だったのも、まあ私学校行ってあのほとんど行ってなかったからそれほどできたんですけど、それもね、なんですけど、やっぱね、某、先人のね言葉にもあるように、
はい、
平和の上にしかエンターテインメントは成り立たないということがあるんでね、
僕らが言ってるのはね、割とジャニーズさんの話ではあるけれども、
うんうん、
ビートたけしさん も、うん、もうほぼ同じようなことを言ってるっていう話を先日見て、うんうんうん、あ、やっぱりあの前走ってる人たちは同じ結論にたどり着くんだなっていうふうに思ったりもしましたからね、
うんうん
うんうん、
なのでまあ本当にね、そんな感じで、
うん、
あのみんなにもね、ときめもの話したんで、
うん、
ときめき楽しんでほしいし、
そうそう、
ね、日々のときめきよ、うんうん、これだって私はだってディアボラチキン見たってときめくわけあったんです
か。いや、まあまあ、あの心躍る瞬間はね、いくつあってもいいもんで、うん、そんな何本あってもいいですから。そう、うん、そうだ、あの俺あの言い忘れてましたけど、その3人でねブルブル、うん、隅っこで震えてた時に、うんうん、あの水道を水を汲みに行こうと思って、
うん、
水道の蛇口をひねったら、うん、水出てこなくて、
へー、断水してたので
、
うんうん、
あのあれ出てこないなって言って、うん、あの母親にそれを言いに行って、うん、もう一回やってみてよ話になって、うん、で行ってみてもう一回ひねったら、うんうん、ボゴってなって、
水がおかしいやつのやる音ね、
土砂が出てきた、
うん、あー怖いもうトラウマ
だからどっかで多分断水したというか、うん、なんか事故が起こったんだと思うんですけど、
うんうん、あるよね、あのコーヒーメーカーぶっ壊れたみたいな、
あ、そうそうそうそう、そんな音、うん、そんな音、うん
ね、
分かりやすい、
そう、
そうだから本当にいろんなね、
シーンがね無事でよかったなって
、あ、それは本当にそう思いますけど、まあ本当に日常がね、あの壊されてる人も中にはいると思いますから、
うん、あの私的にはこれ水道濁って使えなくなるのも十分に壊れてるよ、
いやいや、そうですよ、
顔も洗えないんじゃない、
だってその状態だったらもしかしたらトイレ使えない可能性だってあるんで、
流すとなんか詰まったりとかするかもしれない、
そもそも流せない、水が出てこないから、
だって濁って使えないってことは出るんでしょ、
まあ、まあ出るかもしれないですけど、普通にその詰まって出てこない可能性もあるし、
うんうん、ただなんかその G が一軒家かマンションか分かんないんだけど、うん、まあ、どっちにせよこれはマンションの方は気をつけた方がいいということですけど、うん、地震の時に水道、うん、特に下水道を、
うん、
あの無理やり使うなっていう、
はいはいはい、
使えると思っても使わないでほしいっていう、
うんうんうん、
あのどこで水道管がどうなってるか分かんないから、うんうんうん、マンションとかの場合
繋がってますからね、
そう、場合
いろんな部屋のところが
下の階だったりとか横の、まあ、横ってことは主に下なんでしょうけど、
うんうん
うん、に逆流していくっていう自分の汚物、うんうん、こんな迷惑あります、
うんうんうん
うん、だからもう本当に自分もそんな思いしたくないんだから、
うんうん、
人にあのしちゃダメだよっていうね、そういう本当
小学校の時に習ったようなね、良ければいいみたいなことは本当にねよろしくないですよ、どんなことにおいても、
そうなのよ、
はい、
うん、というわけで皆さんもね、私たちもそうですが気をつけていきましょう、
はい、
はい、おーしーつくつく、おーしーつくつく、おーしーつくつく、おーしーつくつく、おーしーつくつく、おーしーつくつく、おーしーつくつく、おーしーつくつく、おーしーつくつく、おーしーつくつく、つくつくつく、知らんわー、追っかけで間違い臨床してこない、やめて、追っかけで間違いを、笑顔をやめて、かわいそう、優秀、優秀、優秀、
自分取れちゃってる、自分取れちゃって
る、何、お前何回も乗れ、細部を見ろ、
やさしいさ、
吉川さん、ドン、
吉田ペロ、100円ギリギリしてた、
おーしー、おーしー、おーしーつくつく、
うん、いただきました、
何が、
ジングル、
なんだよ。ラジオネーム、おばあば、
おばあば
久しぶりです、
二度見しちゃったもん、
うん、
おばあば
本当にね、もう若さにね、
今でも、
うん
うん、見守ってくださっている、
聞いて、もう聞いてくださっている、
私の第二の母でございます、
ね、は
い、
よかったです、はい、そして なんと寝品の行動ルーティーンを送ってくれたんです、
あの吉川さんが言ってたやつです
よ
ね、
そうです、
教えてほしい、
知りたいなと思って、うん、で、肩倒立から腹筋を意識しつつ足先を頭の方へ倒してストレッチ、あれですよね、あの壁、これあれなのよ、お腹へっこむし一番腹筋にいいと言われている壁使ったストレッチだと思うんですよね、多分
肩倒立わかります、
肩倒立でだから、こうか、こどっちどっち、こうこうこうだとしたらやばくない、
やばくないじゃない
どういうこと、
いや、肩倒立は、うん、その まず横に寝そべるじゃないですか、うんうん、で足の先から壁をこう登っていくようにして、うんうん、どんどん足だけ上げていきますよね、うんうん、で肩が地面についている状態で、うんうん、あとはほぼ壁にする、うんうんうんうん、状態にしてこの状態で腕を立てないので、うんうん、肩だけで支えている状態、うんうんうん、にするということですね、
で、腹筋を意識しつつ、うん、足先つま先を頭の方に倒してこれでもすごいよね。
いやすごいすごいです、うん、体柔らかくないとまずできないんで、
ね、すごい、うん、私は多分できないですねこれ肩終わってるんで、
ママ元気なのこういうのしてるからなんだろうな、
ね、それから読書とにかく活字見ながら寝落ちするのが日中この状態で
なんで全部いっぺんにやろうとする
いやだからこの状態で読書して
その状態で読書して寝落ちしたら肩倒立のまんま寝落ちすることになっちゃうじゃん。そうだよ、
そうなのかなと思って
違うわ
違うんだいやだからすごいなみたいない
やよくあるでしょイメージ映像でもなんかちっちゃいそれで見えてんのかみたいな感じのさ小さなレンズをさこうやって眼鏡をこうやってここ鼻先にかけておいてさ本読んでるおばあちゃんいるでしょ
いるよ、うん、サラダばあちゃんそうだった
そうなんだ、
うん、いや四角だったけど丸じゃなく
て、うん、それと一緒よ
四角いスクエアレンズだった
ねしなにこうやって本読んでるだけ
あそう、うん最近は部屋が暗くても読めるからタブレットで電子書籍だけどね
目悪くなるぞ
本当よねえマコさん気をつけてよ、うん私もあれなんですよ暗闇で嵐さんとかニュースのライブを見まくって、うん、でしかも、うん本体ニュースならニュース嵐なら嵐見ればいいんだけど、うん、お客さんに刮目してたんですよね、
うん、細かいところ見ようとした
ね細かいところ暗いところであこの人内輪に何て書いてあるんだみたいな感じで
電気つけてくれ
ずっとそれを暗闇でやってたら著しい勢いでマジで鬼ほど視力が落ちました、うんうんうんうんので、
僕もそうですよ、うん、父親が、うん、その株を自宅でするために買ったものではあったんだけれども、うん、途中から使い方分かんないというか、なんか思った通りな感じにならなかったから、うん、ほぼ僕が使うみたいなパソコンを、うんうんうん、Windows95 ですよ、
うんうんうん、それいつ頃の話ですか。
Windows95 ですから。
あ、そう、その当時の話ってことね。
そうそうそう、う
ん、いやその時は Windows95 が別に古いわけじゃないんだ。
あ、そうそうそう、うんうん、だ最新の、まあ、うんうん、親父そもそもガジェット好きなんで新しいものが出たら割と買うタイプではあるんですけど、うんうんうんうん、でそれで買って当時どれぐらい 20-30 万とか、
そんなすんのあれ、
うん、と思いますよ。下手したら40万ぐらいじゃないですか、ね、
Windows95 が、
うん、デスクトップの
単品で、
うんうんうん、38万とかだ
った。いや私もうインストール済みのやつ そのパソコンしか買ったことがないから、
うん
うん、でデルコンピューターとかが安かったからね。
いやいや、そもそもそんなのないです。もう富士通とかがもう主流の時代です。
いやちょっとわからんわ、うんうん、
まあだから、うん、それぐらいのタイミングで買って、うん、で自分が使い方わからないからってことで僕に、うん、渡して、で僕がパソコンを使うようになった瞬間1年で、うん、多分 1.2 ぐらいから 0.4 ぐらいまで落ちましたから。
あー、わかる、うん、もうそれってさ本当悔やむよね。
まあ、うん、まあ
目悪かったっていう。もうちょっと目大事にすればよかったなとか定期的に目薬さすんだったなって思う、うん、
中学校2年生ぐらいの時ですかね、うん、急に眼鏡し始めましたから。
いやーねー本当にねー、うん、いやだからそれがさもう日常的にさ、うん、モニターっていうものをさ、まあ、液晶小さくはあるけどさ、まあ、小さいのが余計ダメなんでしょうけど、うん、iPhone だったり、うん、なんかとにかくスマホみたいな、うんうんうん、タブレットでもそうだけど、
うん、
をさ持ち歩いて見られる環境、これも便利さはもちろんあるよ、
うん、
あってよかったっていうのめっちゃあるけど、うん、ただなんかもう、うん、視力に関して言えばね、
うんうん、
本当にこうなきゃいいのにっていう、見ちゃうじゃん。
あその見られるものがね、
そう、
うんうん、まあね、
なんか
だって携帯電話とかでやっぱり最初の頃って、うんうん、いわゆる、なんだスカイメールとか、
あ、そうだからさそのなんていうのメールが何しろ一番の娯楽ですだった時代あるじゃない、
の時はやっぱ文字の大きさもそうだけど、うんうん、その画面上で表示できる情報に限りがあるから、
色にさ、うん、黒い文字書いてあるぐらいだったらさ、
そう
別になんかそこまで、
うん
うん、って感じだったんだけど、
ドーパミンがそんな出ないから
そうかもしれない。でもさ、うん、なんか私的には J-phone がカラーになったあたりから多分目悪くなり
だ
して
る。ああ、そうですね、だから情報が増えるからね、うん、だからその当時はやっぱりどっちかっていうとその連絡が取れるんだったら電話の方がしたいっていう主流だったから、画面とか見てないで電話してることの方が多かったんですよ。
うん、いやでもそれって男の子だけじゃないの。
いや女子の方がしてたんじゃないですかね。
絶対シャメだよ。
そっか、
うん
うん、
もうなんか用ないのにシャメだよ。
用ないのに
写メ、うん、送りたいという
写メっていう言い方ってまだ通じる
かな。まだ通じる、ゼロックスしてよりは通じる。これはファックス送っといてってことだけど、ゼロックスしといてみたいな。
ちょっと待って、面白い。
いやでもこれ私は知らなかったことなんですよ。あのでなんか私あの昔っていうかよく昭和枠とか平成枠やってたことあるので、
はいはいはい、
その時に
雑談のね、
うん、そあの雑談っていうか VTuber としてね、あきらちゃんとしてやってた時に、うん、何かその平成で特徴的な言葉みたいなのを探してた時に、はいはいはい、これゼロックスしといてっていう言葉出てきてすっげー笑ったんですよ。なんじゃそらっていう。
あとレタックスもありましたよね。
レタックスって何、うん、
ファックスの、あファックスレターだからレタックス。
あなるほど、うんうん、でもファックスとかでそのなんていうの、うん、あの文字をさ自分が書いた文字をそのまんま送れるっていうの夢感じなかった、
うん、いやそれもそうだし、うん、あれでなんかね通信教育みたいなやつも一時期あったんですよ、うんうん、
あファックス
そう回答して、うんうん、それを採点してまた戻ってくるっていうのあったんですよ、
う
ん、
だからこう恋人たちの間では、うんうんうん、ファックスをお互いに所持して、
そうそうそう、
で夜中ずっと電話、うん、か電話代よりはるかに安いということで、うんうんうんうん、ファックスのやり取りをそうそうその文字であ
の手紙を送るよりもはるかに、
でもそれってさ、うん、めちゃめちゃやりたかったのよ私。そういうお話が出てきてなんかとある漫画で、
はいはいは
い、あいいなーとかって思って、うんうんうん、これがいいこれがいいこれやろう大人になったらって思ってたんだけど、大人になったらファックスなかったの、うん、
なくなっちゃいましたね
もうすでに。
ファックスねまだね特になんだ、公共系の例えば市役所さんとか、
うんうんうん、
あと病院とか、うん、そういう公共の施設とかだったらファックスまだ現役で使ってるとは思うんですけど、
そうなんだ、うん、私もうほとんど、うん、
家庭ではもう使わないんじゃないですかねファックスね。
だから
だって通信網とかも一時期ファックスで送られた時あった気がする、学校のなんか通信関連、うん、
いやもうその時は多分大人だったの私、
うんうん
わかんないけどな。でも、うんうん、なんかまあとにかくなんかそういった文明の利器っていうかその通信機器がどんどん進化してって、
はいはいはい、
まあ、ピッチが終わったでしょ去年確か終わったんです完全
に。あそうですね完全に終わりましたねピッチはね、うん、その電波自体を使わなくなったというか、
そうそうそう、うん、終わったかってポケベルももう結構前に終わってるんですけど
終わったんじゃないですかね、うん、
だけど広末が CM してたことが鮮烈すぎて、うんうん、あのタコの滑り台に座ってルルルルルルルルルルって言ってたのが
俺
ってい
まだに思うもんそのテレフォンカードの歴史の短さにびっくりする、うん、
あテレフォンカードあテレがなかったら生きていけなかったよね、
まあ、生きていけなかったかどうか分かんないけど
公衆電話めんどくさすぎるじゃん、
う
ん、10円
積みのでもそのテレフォンカード自体がもう販売は確かされてないですよね。
いやいやあの作れる作れる
作れるんだ
されてるかどうかは知らないけど今だからノベルティとかにはもう方法をする人はもうもの珍しい人しかいないというか
作れるんだ
作れるよ私だって和風拠点で作りたくて調べたことあるから
あ
結構します
それその時期じゃなくて
え何が
いやだからまだ製造
機今 Now
あ今なんだ、
うん、
へ
結構するよ、
うん、
忘れちゃった
まあそうでしょうねだって公的にもう製造しなくなって
でロットが結構でかい、
うんうん、いやいやそうですよそれは、うん、工場使うのがね、
うんうん、だから、うん、あの作れないことはないんだけど、
うん、
いやこれ売るにせよ配るは無理だなこの価格みたいな
あいやまあまあまあ、うん、それはそうですけどそのだからテレカね一時期はもう本当にシンプルに応募者全員サービスとか
あったよね
そんぐらいなレベルまで日常的に使われるものでしたから、
うん、なんかよくこうビールジョッキ持った水着の女優さんとか
はいはいはいはいグラビアね、
うんうんうん、そうあの旭化成のさ
そうそうそう
ポスターそのままあれしたような
グラビアテレフォンカードも一時期マジで見ましたから、ま
あ、グラビアもそうだしアイドル系ね高橋由美子さんだったり高橋由美子さんだったりそういうのをよく見たなあとアニメもありましたよね
うんあった気がする、うん、
よく見たと思うグランドオートとか、
うん
うん、見た気がするん
だけど度数とか気にしてるんだ携帯にすると早い
早いのよねあの遠方と携帯がでも一番早い
うん携帯早いです、うん、
この速度この速度で減ります本当に私の絵の数と同じで減ります
いやそこまでは速くないけどそれはさ1枚のカードで1分話せないから、
うん、いやマジマジ
でもマジであの 10秒に1回とかいうレベルで減っていくので、う
ん、いやもっと早い見る見る減るって
まあまあ見る見る減ります、うん、本当に携帯電話とかだとね
でもさ今 の, あのグレーになった公衆電話あるでしょ、
はいはいはい、
たまー にサラリーマンの方がランケーブル使ってる時あるけど、
おすごいな、あれランケーブル活用してる人見たことないや。
私ある
一回は見たことあるけど、うん、
うん、でなんかうわ使ってるとか思ったけど、うんうん、あれって使い道あんだみたいな、本当に使う人いるんだみたいな、うん、
まあまあまあ、だから今はもう携帯電話がほぼほぼどのスマートフォンも、うん、あの通信ポイントにできる機能がもう、うんうんうん、標準でつくようになったので、
だから私それやろうとしたのよ、あの隣に座ってた時に一平にさ、
は
あ、聞いたじゃんドトールかなんかで。
いやだから
このさあの なんたらかんたらデザリングっていうの何って言ったら、そこを基地局みたいにできるんですとかって言ってるから、うんうんうん、へーっつって、うん、なんかそのなんかその何吉野一平の iPhone とつなぐみたいなやつがあったから、それをやったの。そしたらいきなり切断してきて、え何っつって、でもう一回やったらやめてくださいとかです、切ってきて、うん、はみたいな、え私試したいだけだけどみたいな、なんであれ切るの、
だから、うん、俺の通信料を使うなっつって、
そうなの、あれって一定の通信料になるってことなの、
そうそう、だから基地局にするんだから、だから吉川さんは、うん、だから要は Wi-Fi と同じ条件になるわけです
よ、いいじゃん、
はい、でいいですよ、そん時も言ったけどいいじゃんの意味が分かんない俺がだって金払わなきゃいけないんだよ
いいじゃん
よくねえんだよ、
マジで本当にいいじゃんしか感想がないんだよえまあね、リアクションと感想がいいじゃんしかない、
だからそのデザインができるようになったから、うん、ノートパソコンも携帯電話に接続して通信が普通にできるっていう時代になったんで、
うんうんうん、じゃあ誰かやろう今度電車で、
何を知って
る、誰かとデザリングできるか、あでもダメだ、ね、バレちゃう
バレちゃうじゃないんだよ、うん、
なんか匿名でできない、
だからそういうことができるようになったから、うん、そのLANケーブルをそのわざわざね、あの電話、うん、公衆電話につないで、うん、あの通信をするっていうことは、まあ、ほぼほぼ少なくなりましたけど、昔はね、うん、そういうあの携帯の端末自体が普及してなかったので、うん、あの通信をするときにもLANケーブルさえあれば、うん、あの通信ができるんだけれども、うん、そのパソコンとかそういうのを、うん、あのノートパソコンを持ち歩いて、うん、会社間を移動している間にデータだけ送りたいみたいなことの時のために公衆電話で使えるように対応するようになったんですよ、
うんうん、あれってさテレカ使えんのかな、使えないか、
テレカ使えますよ、
あじゃあさまださ、うん、あのなんていうのテレカが生き延びる術あるじゃん、
あでだからそもそもだから公衆電話自体がもう、うん、取り壊す方向に確かなってったんですよ、
いやそうだよ、だから緑色 の、うん、あの松坂桃李が、うん、不能犯で使ってた、
うん、それは知らない、あれか、うん、
公衆電話あるんですよ、
うんうん、あなんか裏側がなんかで、ね、貼ってあってですね、
そう、あれ系の緑の長らくでしたよね、うん、でも黄緑色の公衆電話って長くなかった、
あの、まあ、緑のこ、
あのボタンの形状が変わったりとかはあったと思うよ、銀色から黒になったりとか、
黒になったかな、
なったなった、あの丸い黒になってきたんですよ最終的に、
へ
そうでは、まあ、なんかちょっとしたその違いはあったんですけど、うん、なんかそれこそ災害時にめっちゃいいじゃんテレカあれば、
まあまあもちろんもちろん、うん、そうだから公衆電話、あの僕が行ってるとこ駅の近くには公衆電話まだ現役でありますけど、うんうん、だからまあ本当にポツポツしかなくなっちゃったので、
そう
駅構内自体も結構公衆電話取れて、うん、撤去されてるみたいな、
そうだからさ、うん、あのスマホ落としただけなのにを最初に見に行った時に、うんうん、北川景子さんの彼氏って田中圭さんなんですけど、
うん、
田中圭さんがスマホを落としたことに気づくんですよ、
うんうん、
でもう死に物狂いで街中の公衆電話を探すっていうシーンが冒頭にあるんですよ、
うんうん
うん、本当にないないっていう、
うんうんうん、
それで実感したもん、なるほどねって、確かにないよなって、
そうそうそう、うん、ないからね、
そうそう、だからリアルだなとか思った、う
ん、一時期置いてあった台数と、うん、その現在を比較したらとんでもない数になると思いますから、
いや点々で表したらもう全然ないんじゃない、
うんうん、うん、すごいと思いますけどね、
そう、うん、この電子書籍とかも私はなんか読む専用というか、
うん、
あの Kindle 的なもの専用で、
うん、
欲しいぐらいなんですけど5000円とかもたまにあるんですよね、
端末の話でびっくりした
わ、あごめんごめん、
電子書籍読み専以外誰がいいのかと思ったんだけど、
電子書籍を読む専用の別に他に大した機能なくていいから、うん、だとしたら5000円とかからあるんですよ、ね、
タブレットね、
うん、そうそう、ね、本当にもう読むだけ
Kindle よ、だいたいその B5 とか B6 ぐらいのサイズであります
ね、うん、iPad だと重すぎるでかすぎるっていう問題が、
あなるほど、
うん、
ああいうのって多分なんかその電子書籍を読むように作られてるから、
うん、
あのすごい薄くて軽いっていうのが特徴としてあったりとかすると思いますけど、
だから氷室冴子さんの昔の小説だったりとか、うんうん、
いいじゃないですか、
なんかねそういうものをね、
俺も電子書籍結構ちょこちょこ使いますけど、
うん、
まあ、やっぱりかさばらないし読みたい時いつでも読めるし、
うん
うん、でなんかその Amazon とかのアカウントとかと紐付いてれば、うんうんうん、端末自体はだあの削除してても、
あそう何もねそうしなくてもいいというか、
あのすぐ再ダウンロードできるし、
うんうんうん、
しかもダウンロードしてる途中から読めるから、
うん、
そんなにラグもかからないし、でで
もねあれって本当にね、うん、あのなんか AI 出てきてから、
うん、
もうねそこも信用できなくなってきた、もう人間が書いてるかわからないんだよ、
うん あ、書いてるか。
あの何かの解説書とかって、特に私キッパーカードとかそういう、ああ
解説書ね、はいはいはい、それは本当に気をつけた方がいいですよ。特にゲームの攻略本が特にそう、うん、あの言われてますけど。
ああ、なんかそうなんだ、うんうんうん、そうだからそのめんどくせえから AI に投げるみたいなことをしてると、
うんうんうん、
AI なんてハルシネーション起こしまくるんだから、全然間違ったことを堂々と言ってくるみたいな現象あるわけで、うんうん、
ありますあります。
ってことは間違ってもうそれを解説書として読んでる以上、
う
んうん、それで覚えちゃうじゃんみたいな、
う
ん、
そうです、そうです。
だからちゃんとした知識ある人の名前が出てる本とかをやっぱ選ばないと、
う
ん
う
ん
う
ん、
てかまあその本の出所というか成り立ちみたいなやつ、
うん
うん、っていうのをちゃんとあの見ていかないと、
そうそう、うん、個人で電子書籍を出せる時代らしいんですよね。
そうそうそう、出せます、うん、だから僕らでも出せるじゃないですか本は。
まあまあまあ、
うん、だからその吉川さんがその言ってるのはあの主にタロットカードのね解説書、うん、しかもタロットカードで吉川さんが見たいと思っているタイプのカードの解説書が、うんうん、物が少なかったりするから、うん、結構そういうものに飛びついちゃうところはあるとは思うんですけど、
いやキッパーカードよ、うん、キッパーカードはマジで日本というか世界中にそんなに普及してないから、うんうんうん、数がマジで限られてて解説書が、
うん
うんうんうん、なんかねこういろいろな解釈知りたいなとか思うから、うん、
で中身が見られないからね、確認のしようもないし、
そうなの、中身は、うん、だから1ページ2ページ3ページ目ぐらいまでじゃん、
ぐらいですかね、
そうなると、うん、目次しか見られないみたいなことはあるあるなんだよね。そうそう、だからね結構この辺もね気をつけたいんですけどね、
うん、
まあ、でも電子書籍あの氷室妙子さんのね昔の小説とか家にあるものに関しては、うん、あと港かなえさんの告白に関しては、うん、紙で読みたいんだよな、あえて。
だからそのだから本当紙の良さみたいなものはなくならないとは思うので、うん、僕も好きな漫画は紙で読みたい、
没入感あるのはなぜか知らないけど紙なんです
よ、うんうんうん
うん、っていうこともあります。なん
か重量感というかそこに実在感があるからでしょうね多分ね、
うんうん、まあそんな感じで、
はい、
おばばもねもう本当に熱いですからご自愛なさっていただきたい
お願いしますよ。
はい、お願いします。またくださいメールね、待ってます。
殴る、
そいつまとめた方がいいんですよ、シシ、
うるさい、ネバーまとめに書いて
る、うるさい、何余計なこと入れるからだ、
ちょっと
なんだ、
バーブー極限にしるか、
ラジオネーム、ミットン、
ミットン、
ミットン、ミットン、小豚のミットン、
なんかうん、僕がコメント欄に豚のマーク使ったら、うん、取らないでよって言われた、
あ、もうアイデンティティとしてる、
うん、確立されてるからね、
ありがたいよ、うん、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、キョギンさん、はい、お久しぶりです、
うん、
仕事のいいこと悪いこと嬉しかったこと辛かったことに投稿しますよ。
これね、もうなんかそういうとこやぞとも思うんだけど、うん、全項目に対して書いてくれてるんだよ、みんな。
あ、なるほどね。まずいいこと、これは何といっても自由なところですね、
うん、お仕事はね、
うん、私郵便配達しているわけですが、
はい、存じ上げてます、いつもありがとうございます。
配達はね、一人でする作業ですからチームワークを必要としない個の仕事が大半を占めているということです。
でもなんかあれとかないんですかね、こうこの分をこう配達しますみたいな、
うん、
なんかそういうの割り当てられたりとかしないもん
です
か
ね。だけどさ、自由、うん、まあ、自由で個の仕事って言うけどさ、
うん、
だけど足立さんっていう人にカレー勧められるんでしょ、
うんうんうん、
無理やり押し付けられるんでしょ、
カレー事件ね、
うんうん、それはあるんでしょ、うんうん、そして嬉しかったこと、これは嬉しい時という話になりますが、
うん、
その日の作業量が少ない時ですね、
うん、
1日の作業量は朝来た物量でほぼ決まるんですが、
うん、
まあ、郵便が少ないことが少なからずありますと、
うんうん、
いつもの半分以下しか仕事がなくてもお給料減らないですよと。
ああ、そういうことか、
うん
うん、
めちゃくちゃ多い時もありますし、少ないなら少ないでやることはあるんですが、備品の整備とか、うんうん、でも気持ちは楽なので嬉しいです。
なるほどね、歩合制じゃないからってことはね、
うん、うん、そうだね、これ歩合制だったら本当に頼む、手紙を出してくれって話になるのかな、頼む、お中元を送ろうみたいな、
必死になって逃げ
るもっと、う
ん、
最後に悪いこと、辛かったことですが、
うん、
この仕事はもろに天候の影響を受けますから、うん、雨の日はもうダメです、
うんうん、
特に真冬の雨は辛すぎてもうやめるって何か思いました。
ああ、
そうだよね、手もものすごい、もうなんかこの爪の先とかね、指先かじかみそうですね、で、手がかじか、あ、書いてあるわ、手がかじかんで動かないですから、
うん、
郵便が濡れてるってクレームをもらうこともあります。
これクレーム言う人いるんだ、無理じゃん、そうしょうがなくない、
まあどうやっても多少濡れちゃう時もあると思う、気に入らないような時とかは
ってしょうがないだろ
う、でトイレットペーパーを持ってシャワー全開の風呂に突っ込んでいるようなものなので、どんなに気をつけても多少は許してほしい、
うん
うん、紙質にもよりますが湿気だけでパカッとなってしまう封筒もあります。
あ、開いちゃうのか、なるほど ね、
雨が悪いということですね、うん もっといろいろありますが長くなるのでまた別の機会に。暑いので皆さんお気をつけて、ではまた。
いやでも本当に暑い日とかも特に思うけど、うん、配達してくれる人に対してもう、うん、ありがとうお疲れ様という気持ちしかない。
そう、あ、そうそう、でミントに伝えたかったんですけど、あの前確かオープンチャットで、
うん、
空気講談の曲で郵便局員、あの郵便局めっちゃゆかりちゃんが大好きだから、うん、空気講談のゆかりちゃんがね、うんうんうんうん、空気講談の曲でもろにあの郵便屋さんのことを歌って、しかもその配達の人のことを歌ってる曲があります、
うんうん、
あったかも。自転車バイクっていう曲なんで検索してみてください。
ああ、その曲自体ね、
感動するぐらい郵便局員のこと歌ってるから、
うん、
郵便局員にもう大フォーカスしてるから。
ほぼ覚えてないな。
大好きなんですよゆかりちゃん郵便局。
うん、
ポスクマくんとかめっちゃ好きだもんあの人
いたな、ポスクマ。
あのドーモくんとポスクマくんすごい好きだから、うん、ゆかりちゃん。
俺郵便局割とこじんまりしてる方が好きなんだよな、雰囲気があって。
あ、まあね、そのなんか、うん、個人となんていうの、民営化により、
はいはいはい、
本当にこうご家族でやっているような、
いやいや、そういう感じではなくて、うん、単純にその敷地として少ないとこ、あの和風曲芸で、うん、配送契約をしてから、うん、実はあの今は配送契約してないんですけど、
うんうん
うん、まあ、昔はね郵便局員さんに取りに来てもらったりとか大量の荷物を、うんうんうんうん、とかっていうやってもらってたし、運んでもらう時にもなんかその割と歩きはするんですけど、うん、台車に乗せて、
うん、
でそれをもう30本ぐらいの、
うん、
CD やら何やらの、
うんうん、
それこそね、なんだ、スバルくんの、うん、カンカンのケースとかを通販してた時とか、もうかさばるかさばる量が、
そうだよね、
うんうん、それをこう一気に持ってってもらったりとかしてたんで、うんうん、なんで大きい、なんだ、ホールみたいな感じの待ち合いのところで、それこそ銀行みたいな感じのところでやってもらったりとか、
うん
うんうん、いうのは割と主流ではあったんですけど、うんうん、子供の頃に使ってたのが、うん、なんか、曲がり角の隅ポツンとある郵便局みたいなところを結構使ってたんで、
うん、まあでもこじんまりした郵便局全然ありますよね、
うんうんうん、
むしろでかいとこ行くと本当なんかでかいんだったら7時までやってくれないって思う時はあるんだけど、
あ、でも今結構長いことやってますよ。
本当、
うん、
もうなんか4時で終わるっていう、
あ、場所にもよるのか、
うん、イメージがあって、
うん
うん、なんかなんていうの、早いところ、 あれは違うのか、また宅配便あそこに持ってけば早いみたいなところってないですか、宅配便とかって。
場所にもよるとは思うけど、集荷の時間とかそういうのもあるとは思うけど、
なんかあるんですよ私、うん、あそこに持ってき早いみたいな、
届けてくれるのかとか、
そうだね、
あ、
っていうか受付が結構遅くまでやってるとか、
うん
うん、明日になるよりはみたいな、
うんうん
うん、そういうあれがある。
あ、取り扱いが今日までやってくれてるみたいな、ね、
そうだから、うん、今日の時点でここに持っていけば、はいはいはい、明日朝一で多分相手 の地元のところに、
はいはいはいはい、
行ってくれるんじゃないかな。
そう、何箇所かこの地域は、うん、まずその各郵便局のところからここにまず集まって、うん、でここから大きいところに乗っかって空輸だかなんだか行くみたいな感じのところの一番最終のポイントのところの郵便局が一番最後まで受付してくれてますから、
うんうん
う
ん、
そういう系のところが近いっていうと受付時間が長いので、
うん、
まあ、有利っちゃ有利ですね。僕が使ってるところの、まあ、これはヤマトさんの話ではありますけれども、うん、その集荷の時間が日本郵便さんと違う時間になったりとかしてて、ヤマトさんの方が長いみたいなことはありましたからね。
うん、メルカリとかはね、最近は私売る側には全然ならないんですけど、
はいはい、メルカリさんね、
もうとにかく、うん、なんていうの、ほら出品するときにいろいろ書くみたいなやつは全然めんどくさくないんですよ。あそこでめんどくさいって言ってる人めっちゃ多いらしくて、だからメルカリに出すのめんどくさい人、 AI のこのプロンプトを使えばみたいなごちゃごちゃ書いてあるやつあるんだけど、どんだけだよそんなもんだったら売るなみたいな思うんだけど、
その苦労して
るんだろうね。私はとにかく梱包をする、割れない、割れ物とかある、グラスだったり、
はいはいはい、
使ってないマグカップとかね、
うんうんうん、
そういうものの場合一番はとにかく割れる心配じゃん。
そうですね、
配達中にね、
うんうんうん、
それほらミットも言ってるけど、 こんなん自己責任なんだって、
まあまあまあ、
自分の梱包が甘きゃそりゃ割れるでしょっていうこともあるので、
うんうんうん、
だからもうとにかくプチプチをさ、
はいはい、
厳重にしてさ、
はいはい、
クリアカムテープとかでバーンしてさ、それ開けるとき大変だろうなとは思うけど、割れてるよりいいでしょって話だから、
うんうん、うん、俺いつも思うんですけど、
うん、
その割れ物を買うときに新聞紙でくるむ、うん、まあ今はあんまりやるけど新聞紙でくるむ習慣あったじゃないですか。
まあまあまあ、
あれって衝撃吸収しないですよね、うん、
いやでもほら結構ゴワゴワになるから、
あ、まあまあまあまあ、うん、俺あれ毎回子供の頃見てて、うん、それは 割れた場合に飛散しないようにするためだよねって俺ずっと思ってたの。
それもあるかもね、うん、でもやっぱそのあるよクッション性というか、うん、そんななんかもちもちとか柔らかいとかそんなんじゃないけど、うんうんうんうん、やっぱこうちょっとした緩衝材にはなるんじゃない。
そうだからあのなんか隙間を埋めるために、うん、その紙を丸めたものを隙間にこうやってやっておくみたいなことだったらまあ分かりはするんですけど、ま
あ
ま
あ
ま
あ、あの だからその何かと何かを詰めたんだけどここが空いてるからこう箱の中で動いちゃうみたいなね。そうそう、
意外と割れちゃうのが CD のジュエルケースなんですよ、
うん、へえそうなんだ。あれまあでも割れやすいか。
そうそうそう、うん、何度割れたことが、
うん、
和風曲芸の CD が。
なるほどね、
うん、
そうだから
あの 1,2 枚分も隙間空いてようものなら、うん、搬送してる時にジュエルケース同士が接触するんで割れるんですよ。
うん、もう割れたら無理だからな。
売れないです売れないです。
そのまあ売ってるからさ100均とかでも売ってるから、うんうん、割れてたら買ってくださいって言えないって。
いいです、いいです。
言えないって話なんですよね、うんうんうん、
だからあの
買えるんだけど
使ってたやつが、まあ、そのジュエルケース自体、うん、まあその発送するあの言われたことあるんですけど、うん、そのジュエルケース自体を売ってくれっていう、うん、
なるほど。
でもあれシュリンクであの放送されてますから、ね、ジュエルケースを外すってことになると、うんうん、あの結局1枚無駄になってしまうので、うん、
ショートサイトストーリーのみですできる
その簡易的なペラペラのやつではあるからね。そう、そう、そう、うん、そうだからあのそれだけ売ってほしいっていうことに関しては、うん、そのなんだろう、緩衝材が入ってないとか、うんうん、発送するときにこっちに落ち度があるんだったらもちろん保証はするんだけど、うんうん、単純に利用してる最中に踏んづけて割れちゃったって話だったから、
うん、あ、うん、ね、それは
それはねごめん保証できないわ。
いや、あのそれはね、ヨドバシ行ってよ。
そうそうそう、
売ってる売ってる全然、う
ん、あ、ま、あのスバル君のケースがあの薄いあの特別なやつなんですよ。
あれのやつか、
うんうん、あれはね多分一般で売ってないんですよ。
そっか、
うん、
いやと言われても、うんうん、っていうことになります、ね、
それはごめんなさい、ちょっと買ってもらわなくちゃ。
そうだね、それはまあ大事にしていただければということなんですけど、
っていう話になっちゃったんですよね、
うん、だからこのなんていうの、郵便局の方、ケイタさんは、配達郵便
いや分かんない、ケイタさんも確かでもあの日本郵便で働かれてる方だと思いますけど。
そうですか、うん、だから意外と多いんですよね、ギミリス系で郵便系。
いやギミリスの中でだってね、病院で勤めてらっしゃる方もいれば、うん、あのね、こうやってそうだからみんなね日々の生活支えてくれてるんで本当にありがたいですよね。
いや本当ね、皆さんにもねいろんな生活があるのに、
うんうんうんうん、
その中でこう娯楽の中の一つとして、うん、和風曲芸だったりね私たちを選んでくださってることがね本当にありがたいなと思うんですけど、うん、
光栄だなと思います
ね。なんかまあでも、うん、悪いこと辛かったこと、これが結構やっぱね残あの心に残りますね。
どうですか、
うん、あの天候にもろに左右されるっていう
天候ね、うん、雨は本当に憂鬱だろうな、まあ、雨もそう雪大変そう。
雪ね、積もってると本当にこけるリスクあるしね。
だってバイクですよね。
バイクほぼバイクじゃない、うん、あれって山とかあの自転車でものすごいでかい箱後ろにつけてさ重そうに
檻に触れて話しますよね、
うん、あれは
自転車のエコハイね。
すごい、あれすごいよなって、
うん、あのカートをね三輪車みたいなやつで引いてますけど、
うん、そうそう、あれすごいよなって、うん、あれね個人だったりするらしいですよ。
へえ、ヤマト
あれのバイトっていうのがあるらしい。
まあ、でもいずれにしても大変だろうなあいうの。
そう、うん、だからね、まあ、本当にあの届けてもらってありがとうって感じなんだよね。
いやそうだから別にその濡れてようが何しようがありがとうございますとしか思わない。だ嵐の時にあの、うん、たまたまねゲリラ豪雨とか来ちゃって、うん、その時に配達しなくちゃいけないみたいな感じだった時に、うん、遅れるとかなんとかあるじゃないですか。いい別にってなるもん。
いやだってなんか私思うんだけど、うんうん、確かにねあのはがきとか、はがきとかで、うんうん、その文面メインで表面濡れてて滲んで読めないとかってなると、うん、まあこれはちょっとってなるかもしれないんだけど、うん、ただね私昔ですけど、うん、アニメディアとか、はいはい、ニュータイプみたいなのにこう投稿するときとかにはがきで、うん、あのこれあるあるだと思うけどトレーシングペーパーで包んで送ってましたよ。
おーおーおー、その発送するときね、
うん、そう、
うんうん、
トレーシングペーパーをその書いてある面に、
うんうん、
あの要するに折り返して、はあ、その住所とか見える形にして送るんですよ、
うんうんうん、
そうすると文面とか書いてある絵とかは絶対に大丈夫なんです、うんうん、ほぼ大丈夫なんです、
うんうんうん、
っていうのがあるからそれやった方がいいって。これが気になる人はね、
あ、
うん、本当によほど大切なメッセージが、
まあまあでもあの送られてくる側のクレームでしょこれ。
だからそうなんだけど、うん、言った方がいい、お前のせいで言った方がいい、
送り主
に、お前がトレーシングペーパーをしなかったからこんなことになって
みたいな、送り主にクレームだぞ、
うん、そうそうそう。あとねもう郵便局内のお中元で今出てるやつがもう魅力的すぎる、 あの名古屋愛知から出てるゆかりが四隅にあって、であとなんかおなんかこう、まあ、ちょっとしたおせんべいが2個あって、でど真ん中に浜焼きって書いてあるエビとかそういうなんか海のものがこのバーンってして、
いやだからあれでしょ、
タコせんべいみたいに
こういう死に方をしたくない、
そうそうそうバーンってして、あのおせんべいの上にそのまま焼いてあるっていう、素焼きしてある、あれほんと良いさ、自分で買おうかなと思ったもん、この間
なんかおせんべいセットがお中元セットであったのね、
そうそうそう、うんうん、ゆかりが2枚2枚2枚2枚、
ゆかりはうまいからな、俺初めてあのミットンに確かもらったと思うんだけど、うん、食べた時に、うんうん、こんなにエビの味が濃いせんべいがあるのかってびっくりしたもん、
そうあれ、うん、エビ 100% とかじゃないの多分、
うん、いやびっくりしましたよ、
そう
で通販でやってみたらまあ高い、
そう5000円しますからね、
いや6000円いくらとかしましたもん、
だからさ言ったじゃん、もらった段階で、うん、これめちゃくちゃ美味しいよって、
うんうん、びっくりした、
そう、
うん、
やばいのよゆかりはって、うんうんうん、本当に美味しいですからね、
あのたまにねコンビニとかでも売ってるんですけどね、コンビニで330円とか売ってるから、
いやでも330円でゆかり食べられる
から
買っちゃうかも、380円、2枚入ってるでしょ大抵、
まあ、結構それなりに入ってると思う、う
んうん、いや嬉しいよな、
ちょあまあ、だ全体的な量はちょっとなんですけど、ね、でもちょっとでも、うん、食べた甲斐あるみたいな、
あのゆかりがね、うん、食べられるとなる、だでも私ゆかり食べてて一回喉に思いっきりエビの足刺さったことあるそれだけ気をつけてもらいたい、
そうそう、
あれどうにもならないよマジで
そう、
ね、だから2日ぐらい痛かったんですから、うんうん、まあとにかくこれはね、あの郵便が濡れてることに関しては、うん、本当に絶対濡らしたくないならそういう風に何かに包んで、
うん、まあまあまあまあそうですね、
やった方がいいと思いますよ、
本当にね、そう逆にね、あのそれこそね なんかもう雨ガンガン降ってんのに、うん、ここ置いといたら雨に当たるじゃんみたいなところに置き配で段ボールそのまま放ってあるみたいな、う
ん、うん、なんかAmazonさんが一番多いです、うんうん、正直、
うんうんうん、まあそのAmazonも個人に委託してるところあったりしますからね、
あのもう本当、うん、ほとんどタイミーさんとかっていうこともあるみたいなんで、ってなると、うん、これ絶対投げたよねっていう感じで置いてある、置いてあるというか投げ捨ててあるみたいなことも、うんうん、まあ時間ないと思うんですよけど、
そうそうそう、
多分ただいや投げないでほしかった、
まあ、もうちょっと配慮あってもいいんじゃないかみたいなことは、うん、例えばこの高校あのビニールでねあの覆ってくれるところもあったりはしますけど、うん、まあ、ビニールもそんなね別にタダじゃないですし、
うん、
あの毎回置いてあるわけでもないから、うん、あのせめてこうもうちょっと右にずらせば雨当たらないところはあんのにみたいな、
そうなの、うん、なんでここだと雨粒当たってること分かるのに、
うんうんうん、
ここに置いたかなとかっていうのもあったりはねしますけれども、はい、まあでもあの運んでもらえるだけありがたい、
いやそれはそれはそう、
濡れたとしても、うん、もうすぐバッて回収すれば、
うんうん
うん、まあまあまあ、そうそうそう、助かることもあるんでね、
うん、
はい、
おかえり、
お疲れ様、
大丈夫、
おかえり
頑張ったね、
大丈夫、
お疲れ様、
無理しないでね、
また明日ね、
おやすみ、
というわけでやってまいりました、曲芸ギミシェルターナロロだよね、なんか言ったよね、あ、ナロロだ、ナロロです、ナロロの回、
あともうちょっとでハトです、
ナロロ、どういうこと、ナロロ、
うん、見えた、もうちょっとハト、ハト、
あんどろろろ、
ハトじゃない、フクロウだ、
フクロウか、
うん、フクロウ可愛いですけどね、
うんうん、
あのジャイロ機能俺毎回見てて、
ジャイロ機能とは、
え、ジャイロ機能あるじゃないですか、こう、うん、あの首の位置だけその、うん、真っすぐ見られるように体の位置が変わってもこう、うん、
ああなるほど確かにやってるねそれやってるわ、
こうなってる、
うん、なんかあの なんていうの、あのアイソレみたいなやつ可愛いよねあれね、うん、まあでもフクロウもともと私好きなんで、フクロウはフクロウというあの縁起の良さ、
あ、黒しないのフクロウ、
フクロウという縁起の良さがあって、
うん、
そう日本であの神道かなで、うんうん、古くから親しまれてるということで、うんうんうん、苦労しないようにねって、
そうあのこれは多分鷹とかワシとかの話だとは思うんですけれども、鷹城っていうあの匠って書いて鷹城、
うんうん、
っていうその鳥を操れるその訓練ができる人いるじゃないですか、
はいはい
はい、いますね、あのムクドリいるじゃないですか、はいはい、ギーギーギーギー鳴いてて糞害とかがひどいっていう、うんうん、まあ割と街路樹とかがあるようなところだとこの時期結構いると思うんですけど、うんうん、あの追っ払ってたんですよ鷹城を、で、
鷹がムクドリを
そうそうそう、だから
あの
持ってきて、うん、持ってきてっていうかあれだけど、うん、連れてきて、うん、あの鷹を鷹だと思うんだけど、うんうん、わしかをバッて離して、うん、あの止まっているところを追い返すっていう、 だ音とかだと、うん、あのやつらは、うん、やつらはあ音鳴るだけで全然、うん、大丈夫、うん、
でもなんか最初はさ多分ひるむんだよ、
う
ん、
そうです最初ひるむんです。
でもずっと鳴ってる、あーもう分かった分かったみたいな、
これ適的に鳴るだけで、あ全然大丈夫、こっちこっち、あーオッケーオッケー来てみたいな感じ で
集団でなんかみんなでプロって言ってるんですよ。
そうマジでびっくりするぐらいいるから、うん、な50匹とか下手したらなんか1本の木に100匹とかいる、
うん、なんかね、この間ねあの道をね、はい、歩いてる時に、うん、おばちゃんと一緒にすごいですねって言っちゃったんだけど、あの、ね、空、あの、そう、空が暗くなる
ね、あの、街の人たちの親しみ
が、いや私割と喋っちゃうんですけど、マジで空の一角が暗くなるレベルのムクドリ、
あららるいるいるいる、
100匹とかだよ多分、うん、もっといるかも、それが、うん、一気に移動してて、うん、びっくり、気持ち悪いと思って
そう、あれだけ小さいのが集まると気持ち悪いんだよね、うん、
すごかったんですよ、うん、あの夏によく見るカバシラみたいな、
はいはいはいはい、はい、
あれも
いやいやカバシラよりもですよ、
うんうん、あれもだいぶ気持ち悪いんですけどね、うん、そんな感じのムクドリの集団がバー移動してて、
うん、
あのなんかおばちゃんが見て見て見て見てって言うからはいはいはいはいみたいな
おばちゃん聞
かれた、あー気持ち悪い気持ち悪いみたいな
言ってんじゃん、うん、体向けたら終わりなんだ
でもなんかそんな感じで
何呼ばれてんの
交流しちゃって見て見て見て見てはいはいはいはいって
俺割って入っちゃうよバカバカバカバカって入っ
ちゃうよ何なんだよそいつら
そうだからそれをその鷹で追っ払ってたから、うん、別になんかそのまあもちろんねその鷹城の人は大変だとは思うけれども、うんうんうんうん、なんか それ結構ありな、だって別に殺しに行ってるわけじゃない、あ単純にワシとかタカが、うんうん、あの木に襲いかかって追っ払ってるだけなんで、
だからムクちゃんたちが、うん、そのタカだかワシのことを、うんうんうん、そのあこれは自分らが勝てないっていう感じで逃げていくというか、
でも多分体なの50倍ぐらいの大きさにこう、うんうん、飛来してるわけですから、
でもかっこいいよねあの辺のタカとかワシっていうあの辺の動物、うん、
刺激できるのはやっぱすごいかっこいいしね、
あのね目がとにかくかっこいい、
あ、うん、あの単純にワシとかタカの目がね、
そう、うん、もうあの顔もう面構えがめっちゃかっこいい、
うん、面構えが違うっていう感じ、
ね、あるあのユーリもさ、うんうん、あの天川の、
はいはいはい、
ユーリがあのシムシェクシムシェクあの高尾さん
痛い
あいつ有能なんだよ、
痛そう、
うん、
ちょあいつすごい
シムシェクめっちゃ有能、アスランより頭はいいかも、
痛、
うん、アスランっていうのは馬です
アスランはでもだって良き友ですから、
いや確かに、うんうんうん、良き友なんです、あいつもうだからね私動物関係ちょっと弱いので、
あ
アスランに矢が刺さるとか
ありましたね、
きつい
シーンが、うんうんうん、でもアスラン走ってくれたから、
そうなのよ、
うん、ユーリを逃がしてくれたから、
そうで、うん、シムシェックはその辺のタカをこうなんか思い通りに呼び寄せてヘビの毒ヘビの巻かれた血でわかるビビってヘビをね全部駆除してくれた、そう
だから何なんか始末してくれてましたから、
シムシェックはとてもいい子なんあれはいいんですよ、いやあのユーリがあの川の
天は赤い川のほとり、うん、愛蔵版、うん、発売おめでとうございます、
おめでとうございます、
今1巻発売中で、あのあとは月ごとに1巻ずつ追加で発売されていくと思いますから、うんうん、僕ちょっとまだ買ってないんですけれども、あの近日買うつもりなんで、うん、
はい、
うんうん、皆さんもねぜひね、うん、いい名作はあの読んでいただきながら、うん、まあ冒頭でも言いましたけれども、あの熊本地震のね、あの本当にあの復興は本当にびっくりするぐらい早く、あの電気の復旧とかも含めて、電気とか本当すごかったですからね、あの復旧の速度が、
うんうんうん、
まあそういうことでいろいろとね、経験が生きてるところもあるとは思うんですけれども、うんうん、まあそれでも日常壊れちゃったっていうところはね、でかいダメージを負ってるとは思いますから、
うん
うん、あの早く心が落ち着くことを祈っております、
はい、ではね皆さん本当にご安全にお過ごしください、それではまた次回この場所でお会いしましょう、じゃあつらー皆さんご安全にお過ごしくださいね。